ラジオもっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
花束投げ捨ての件で怒ってる？メイウェザーも朝倉未来も知らないのに？青春
アルデヒド、ゴーディエドラ。
ありましたね、そんなことね。興味ないでしょ。
うん、ない。なんかニュースになってただけは知ってるけど、誰がどういう意図で誰に花束食べたんかっていうのは調べてもないぐらいの興味。
やっぱさ、もうそのあの件の是非はどうでもまあよくてさ、
はい、
やっぱその格闘技でそうなっていったよね。そのマニアックに生きて特定の人しか見なくなったよねみたいな。プロレスなんかもそうやけど、昔ほど国民的じゃなくなったなって。
まあコアなファンの方向いてやってるからやし、うん、それ自体は別に間違ってないと思うからいいんじゃないですか。
けど柔術ってあるんですけど、
はいはいはい、
柔術って僕もちょっと習ったりしたんですけど、
うん、
そのヒクソン・グレイシーっていうのがいいです。まさにその人グレイシー族から広まったんやけど、
はいはい、
その僕らの時の学生の時は馬乗りになる相手にまたがったらもう勝ちやみたいな、
はいはいはいはい、マウントポジション、ね、
マウントポジションっていうのを言ったけど、はい、それがその後はいやこれこうやったら返せんでとか、そのどの状態まで持てた勝ちかみたいなんてあって、
あ、まあ、研究が進んだけね。
でそれ昔僕が漫画とかで読んでて、あの諸星当たるとかうるせえやつらとかがさ、
はい、
お姉さんの電話番号教えてよっていうのをよく言ってて、
うん、
電話番号なんか聞いても何すんねんって子供の時思ってたわけよ。
ああああああ、
でもこう電話番号さえ聞けたらそこからこうデートに誘えてみたいな、
うんうんうん、
なんとかなるっていう発想やから見たら電話番号聞けたらもういけるみたいになるわけやんか、
はいはいはい、
それと一緒で柔術とかの世界も手前に行きすぎて、もう今足一本乗り越えたらもう勝ちやなみたいになってきてて、だから二人のおじさんが片足を乗り越えるかどうかの攻防だけをしてて、片足乗り越えたらもう会場が奥みたいな大会なんだけど、さっぱり多分一般の人分からへんねや。
まあまあまあ。
何も寝転がってるし、しかも。
まあ確かにね。
だから渋い戦いしてるよな、みたいな。あれ、カーリングとかやったら分かるからいいやん、ああいうの。
ああ
いうのと一緒で。
まあ、
何が。
カーリングもね、今でこそいい位置に来ましたけど、分かんないですよね。
カーリング好きやったんですけどね、僕、受験の時ずっと見てたんで。
あ、
なんで見てたかって言ったら夜やってたからよ、ただだから見てただけで。
まあまあ確かに。でもまあ多くのスポーツはそうなんですよね、多分ね。
何やってるか分からん、
うん、そうそうそう、ちょっと興味ない人から見て面白そうっていうレベルの解説やと多分マニアが満足しないみたいなことが起きてて、
あ、
で結局熱心に毎回必ず予定合わせて見てくれる人っていうのはやっぱり大事にしないと結局スポーツ廃れるので、
まあ、相撲がだからさ、いいのってやっぱ誰が見ても勝ち負け分かるとこやんか。
そうっすね。
それがいいよね。
やけど相撲も多分興味ない人は全然おもんないし、何がおもろいか分からんと思うで。
けど僕がいつも行くコンカフェの女の子が、
はいはいはい、
この間 おばあちゃんとお母さんと相撲見てたと、
うんうん、
じゃあほら出てくんでおっぱいちゃんって言われたって言われて誰と思う？
あれやろ、あれや、あの何やっけ、
おっぱいちゃん
で琴ノ若や。
違うね。
違うんか。
おっぱいちゃん出てくんでって言われてる力士がおるんですよ。
ほう、
正解は葵山です。
あー、葵山ね。
何やねこの会話な、ね、
あ、そのおっぱいね、
大きくて垂れてるからねっていう。どうですかこの話題。
いいんじゃないです
か。相撲の人気のなさを今感じますね。
いやいやいや。琴ノ若は我が家では福乳って呼ばれてますけど。
あ、福乳ね。
はい。
うん。まあ、いいっすよね、力士はけど。
いや、まあまあ、そうっすよ。
でも、おばあちゃんも、正代のことは正代って呼んでるって聞いてよかった。
ああ、まあやっぱね。
おばあちゃんの名前で、それって。はい。ユーノベルションに。
まあ、そうなんまあでも、相撲も、結局その、基本的にはマニアを大事にして、やってきた結果、長く続いてるわけですよ。
まあ、むずいよな、うん、どこをターゲットにしてやるかっていうのは。
でまあ、とにかくマニアは一番大事せなあかんのは事実。一番応援してくれる人。
いやけどどんな業界も、うん、いやー何々に比べたらみたいな老害が言い出してる業界で終わっていくから
まあ確かにね、
一生言うやんが、いやー、うん、やっぱもうそらなんか若鷹に比べたらみたいな、輪島に比べたらみたいな、
あ、まあまあまあ、
どんどん現地に戻るしかないみたいななるじゃん。
まあなりますよね。
まあバンドとかもね、僕らは受け入れれてないんで、今のミュージシャンをうまくそんなもんじゃそんなもんな気がしますが、
はい、
今日は最後の、
そうっすね、
イグノーベル紹介でございます。
行きましょう。
残り3本。
はい、残り3本ね。じゃあ早速行きますか。
はい。
はい、どうぞ。
アートヒストリー美術史学賞。
これはなかなか、今まであんまなかったね。アートヒストリー。ヒストリーとかもあんまなかったし。
土器みたいなもんに、
はい。
うさぎか犬かみたいな、シンプルな絵が描かれてる、
はい。
イラストが出てるんですけど、美術史学賞や
か。あともう一個大事な。
うんこしてる？違う？
違いますね。
お尻のとこに白いのが出てる。
あ、ちょっと色が見えにくいかな。ピンクのね。
ピンクの、あの四角いの？
四角いこの左下に、
動物のお尻。
ピンクの丸いのがあるでしょ。
え？ああ、風船みたいなのがあるもん。
あ、そうそう、そんな感じよ、感じ。それなんだ？
風船やん。え？土器に動物の風船の絵？え？めちゃくちゃ難しい。土器は、動物を膨らませて作ってた。
あれは風船じゃなくて、あと、その、動物のどこにあるかの場所が大事。
お尻。動物のおならで土をこねた。
ああ。まあまあまあまあ。まあまあ、そんなも感じですよね。正解いきましょうか。
はい。
俺です。for their study, a multidisciplinary approach to ritual enema scenes on ancient Maya pottery ですね。古代マヤの土器に描かれた儀式的干潮シーンへの学際的アプローチによる研究に対してっていうね。
何これ？
はい。
動物に干潮してたってこと？
これね。これもまあ検索できる人はしてもらったらわかるんですけど、うん、古代のマヤの土器には、干潮、まあこれ動物で描いてるんですけど、なぜならばイラスト屋に人が四つん這いになってるみたいなシーンのイラストがないからなんですよ。
あの
性的なものをあんま出してないので、なんでそういうのないんですよね。なんですけど、で干潮とかもないんですけど、要は人に干潮してるシーンが明らかに描かれてる土器っていっぱい出てるんですよ、
マヤ。へー。へえ、すごいね。
はい。で、その土器の、まあ、意味は何かっていうので、まあ、その儀式的なことだよね、みたいな話は、まあ、ある程度確立した話らしいんですが、ですね、この論文、この人たちっていうのは、その土器に書かれた儀式的なシーンっていうのは、多分、アルコールとか、ドラッグですね。みたいなものを、要はお尻から入れると、まあその粘膜が薄いので、効くぞっていうことを当時から知ってたんじゃないかと。
よく、その、僕が昔見たやつでは、メキシコのドラッグっていうのはサボテンがあんねん。
はいはいはい。
そのサボテンをすりつぶして、食ったりしたら決まるんやけど、
はい、
一番いいのは直腸吸収やから、サボテンをケツから入れたら決まるみたいな。うんうん、
はいはいはいはい。
言うんですよね。
っていうのが、まあ、土器に描かれてるから、この論文の人たちは、じゃあ、私の体でやりましょうと。
え？
いうことで、この、ちょっとどっちの人がやったか覚えてないけど、要は、まあ、肛門から、肝腸の形でアルコールをぶち込んで、 どうかっていう話と、あと、まあ、その幻覚剤を実は多分やってたと思われるんですけど、うん、幻覚剤って当然入手できないし、論文とかで書ける内容のものだと当然弱いものしか手に入らないんですけど、うん、まあ、一応ジメチルトリプタミンという、まあ、幻覚作用のあるものっていうのを入れてやりましたと。アルコールは直腸から入れると効きますと。
うん、
で、でも、幻覚剤は効きませんでしたっていう話。
カフェインとか効きそうやけどな。
で、まあ、幻覚剤はね、多分ね、分量が、やっぱりその合法的な分量とかが全部決まってるので、うん、はいはい、まあ、それがかなり少ないんだと思うんですよね。だから、ま、それもあるかもしれませんけど。
へぇ、面白い
っていうことで、それを、ま、やったみたいです。実際には、なんか、マヤの土器って、結構ね、ゲロを吐いてるシーンとかあるんですって。
へぇー。
なんで、それは多分、その、やっぱ同じようなアルコールとか、幻覚剤みたいなものに、で、まあ、戻したシーンみたいなのとかが描かれてんじゃないか、みたいな。
今関連する話が何個かあるんですけど、
はい。
怖い方の話からすると、
はい。
これ本当に怖い話なんで、はい、よくないですけど、ある知人が、間接的な会ったことある人が、
うん、
新宿で死んだんですけど、
はいはいはいはい、
裸で小間劇の前で倒れて死んだんですけど、
ほう、
事故死ってことになったんやけど、お尻の穴から大量のビールが出てきたっていう話があるんですよ。怖って思ってるんですけど、この話、まあ、っていう話が一つ目で、二つ目は古代前とかの辺でなんかね、よく言う、アワヤスカみたいな言われる、
はいはいはい、
最強のドラッグみたいに言われる、昔からある呪術的な、そういう儀式があるっていう。
うんうんうん、
で、それを言った知り合いが、それ飲んだら3日未満、ゲロと、舌下して、ひたすら出るんやって。
ほうほうほうほう。
で、3日未満吐いて、全部できたみたいな時に、はーって空見たら、空めちゃくちゃ綺麗やんってなるって話。のことをちょっとエリア的に思い出したなっていう。
はあ、うんうん。まあでもそういうのあったかもしれませんね。だから儀式としてやっぱり。
でもう一個は、これ一番いい話なんで覚えて帰ってもらいたい。干潮に関する話題があるんですけど、
はい、
日本ですごく干潮を入らせた人がおるんですよ。
はあはあはあ、
で、その人が干潮を入らせて、日本中のゲイが、その業務用の干潮ってもう手に入れて、
うん、
で、その後、この男の男性のお尻の穴を開発するエネマグラってもんが開発されるきっかけになったんですけど、
うんうん
うん、ある女優の実験、事故というか事件やな、
うん、
のある女優さんのことがきっかけで、干潮がめちゃくちゃ流行ったらしいんやけど、日本で。うん、誰と思います？
全然。
まあ当てられへんと思うよ。
全然わから
へん。正解は鈴木杏樹で、
ほう。
鈴木アンジュって昔腸捻転になって、
ほうほうほう、
それをお医者さんが業務用の干潮を使って治してくれたお医者さんと結婚したんですよ。で、それをその業務用の干潮ってなんやねんって、日本中のゲイがざわついたらしくて、
ほうほうほうほう、
で、堺市に、その時インターネットもろくにないのに、唯一通販で業務用の干潮ってギリギリ薬事法で OK やから、業務用の干潮を売ってたおじさんが漢方薬と干潮を売ってたのが、日本中で売れに売れて、日本中の原因に、
うん。
で、そのおかげで一大さん気づいて、ケツの穴といえばここやって思った、うん、アメリカのエネマグラ会社が代理店になってくれっつって
、
で、代理店やり始めたんやけど、まあ、こんな、工場で頼んだら200円くらいでできるもん5000円で売れんやと思って、そのおっさん代理店辞めて、類似品作って売ってるんですよ。それがエネマグラっていう、いい話でしょ。
いい話やったな、
はい。日本の男性用アナル開発は鈴木アンジュの病気から始まった
っ。へぇー。でも結構新しいな、歴史じゃ。
そうやね。
浅いな。
うん、鈴木アンジュもすごい風評被害やけどね。
いや、まあまあまあまあまあ、でも別に腸捻転の治療なんか別に悪いこと
じゃ
ない
よ。そうそうそうそうそうそう。彼女のおかげで肝臓がみたいになってるらしい。
へ
ぇー。覚えてみてください。
おぉ、なるほど。
今週の覚えていったらいいストーリー。
はい。
はい。
じゃあ、あと二つ。
はい。
次はこれです。
来た、薬学。え？
これね、これむずいかもな。
薬学賞で、男の子が赤目してて、下のところ指さしてて、点滴打ってんねんな。
はい。
で、その横にアイスクリームがあるんですけど、なぜかババヘラアイスですね、あれ。
あ、まあまあまあ、それはまあ、ババヘラは意味はないんですけど。
あ、そう。
まあ、まあまあ、まあ、食いつきがいいかなと思って。
うん、秋田名物ね。
はい。
男の子の口に点が何個かあって、甘いものが分からなくなる点滴がある。
ああ、なるほどね。そういう、そういうアプローチね。
冷たい。
あの点滴が何なんかがやっぱ大事なんですよね。
オレンジジュースみたいな色でね。
はい。まあ、まあ、色はあんま参考にならないんですけど。
点滴してると、冷たさが分からなくなる。
ああ、まあまあ、なんかなんとなく近づいてはきたけど、あの点滴はね、普通の点滴じゃないですよ。
それもう君の設定やん、それは。
そうなんですけどね。
それ当てれたらもうエスパーやで。
こういう治療があるんです。
食べるのが嫌になる。
ああ。
違うか。
まあまあまあ、いきますか、じゃあ。
はい。
正解はこちら。for showing that when patients undergo some forms of toxic chemotherapy, they suffer fewer harmful side effects when ice cream replaces one traditional component of the procedure ですね。患者がある種の有害な化学療法を受ける際、だからさっきのはね、抗がん剤なんですよ。
ああ、なるほど。
はい。受ける際、ある従来の処置に変えてアイスクリームを処方すると有害な副作用が少なくなることを示したことです。
すごいよ。
ということで、これはね、実はその抗がん剤を打つと、そのせいで口内炎みたいなのが起き、
あ、
まあ、口腔粘膜炎、口内炎みたいなもんですね、うん、が起きて、それが非常に苦痛だと。
うん。
うん、で、まあ、痛いし食べれなくなるしみたいなのがあって、うん、で、これがね、起こんないようにするために、普通は、あの、凍結療法って言って、氷とかを口に含ませて冷やすんですよ。
ははは
なら、だいぶ収まるから、うん、それを併用して、治療すると、まあまあ、そんなひどくなんないよっていう治療法があったんですけど、うん、氷をアイスクリームに変えたらええやんっていう、論文が、
でしょうね。
出まして、
そう思いますよって。うん、ね、冷たいもんね。
でもまあ、これ結構でも、革命的な考え方じゃない？
僕やったら2分以内に思いつくじ
ゃん。いやいやいやいや、イラスト見てるからですって。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。僕、保冷バッグ持って行ってる時に、そのパピコを一旦買って、保冷バッグに入れて、はいはいはい、で、溶けてきたら食べて、もう一回パピコを買って入れてっていう、画期的な方を思いついてるんですよ。
はいはいはい。
一緒やんか。
そうなんですよ。一緒なんですよ。っていうので、まあ、あの、アイスチップをアイスクリームすると、同じような効果が得られて、アイスクリームありとアイスクリームなしやったら、
あれの方が、
アイスクリームありの方が、やっぱりその、すごく症状が良くなるっていうので、
それは進んで食うからやろ。
まあ、え？いや、まあまあまあまあまあ。でもこの実験で一番大変やったのは、どうやって病院内でアイスクリーム調達するかやったらしいですよ。
え？売ってないの？
いや、だからなんかカフェテリアに協力してもらって。
それはだから、お前側の都合というか。
まあ実験って時にそういうことですから。
まあそうそう。
うん。
そうですね。
あの、病院の冷蔵庫にアイスクリーム入れてくれって言ったら、いや、それはちょっとって、なるわけじゃないですか。
なんで？
いやいや、だから食べ物とか置いたらあかんみたいな。
ガンは関係ないね。
そう。
まあまあ、まあ、
っていうので、まあ、薬学賞は、多分これは、まあ面白いのはやっぱり、アイスクリームを処方するっていうところだと思いますね。
で、アイスじゃなくても一緒じゃんってところな。
ん？
氷でも一緒じゃんみたいな。
まあ氷やったんですけど、氷やと処方って感じやけど、アイスクリームになったなって。
より食うってだけやろ？
薬やな、アイスクリームっていう感じになったなっていうのが、まあ、まあ、ポイントかな。っていうね、とこですね。
納得はしませんが。薬学ね。
これ薬学賞ですね。はい、アイスクリームはお薬ってことです。
それはいい考え方ですね。
はい。
そして、最後。
さあ、最後いきます？最後はね、これです。バイオロジー。
生物学賞で、
はい。
サソリが、サソリ、キラキラ光ってるサソリのことを考えてんねん。
はい。
で、元のサソリはうんこついてんねん。
ああ。
うんこをしたサソリは綺麗になりたい。
ああ、あのうんこ。
ね？
あのうんこは普通のうんこじゃないんです。
人糞。
あ、違いますね。じゃあよく見てください。それだ、うんちにしてはちょっと変じゃないですか。
ほっそりしてる。怒ってる。硬い。
あ、
便秘。
あ、お、
サソリは便秘やとすっきりしたいと思ってる。
これちなみに違うサソリですからね。このサソリと。
サソリは恋をすると便秘になる。
あー、まあまあまあ、だいぶ近い、だいぶ近い、だいぶ近い。
え？恋を。メス、サソリがいると便秘する。
あー、まあじゃあ答えいきます？うん。じゃあ、最後のイグノーベル生物学賞はこちら。For studying whether and how constipation affects the mating prospects of scorpions. サソリの便秘が今後の交配に影響を与えるかどうか、またその、どのように影響するかを研究したことに対して。ということで、サソリは便秘をしたら、その後子供作れるかどうかっていうことに影響するんです。
え？さっきの鈴木アンジュの話が不倫になってる。
ていうか、まあ、サソリが便秘するっていう話から始まるんですよ。
そうやねん。
はい。
虫に便秘とかあんねんな。
はい、あ。っていう。
腰太そうやし。
研究なんですけど。これはね。
セルフ干潮できそうやんか。
ああ。これはまあ、なんか結構深い話で。サソリの肛門ってどこにあるか知ってますか？
そら、知ってますよって。知らんよ、そんなもん。尻尾の先。あ、それ、ぶっとくか。
惜しいね。
え、その尻尾の付け根の犬的な場所じゃないの？
どこ？
尻尾の。
その、まあ、例えば絵で言うと？
これ、だから、
まあ、まあ、俺が、うんこマークをそこに書いてるからな。
この辺。
ああ。
このお尻の。
尻
尾の付け根。
サソリの肛門はね、ここなんですよ。
尻尾の先っぽ。
毒針の付け根。毒の針のその先っちょのね、先っちょのだけのことを毒針と。おっぽの先の方なんですよ、だいぶ。
うん。
が、肛門。
便利そうやけどね。
でね、
先細りやから出にくいんか。
先細りやから出にくいというか、サソリっていうのは、実はね、胴なんですよ。ここまでが胴なんですよ。
尻尾の先までが胴。
そう。毒のある、その先っちょのね、針がついてる玉があるんですけど、
うん、
針がついてる玉の付け根までが胴なんですよ。
は
あ、
はは
あ、で、胴の一番後ろに肛門があるんですよ。
は
あ、
はは
あ、
は
だから、それは、そう思うと不思議はないでしょ、あんまり。
まあまあまあ、まあ、
はい。っていうのが、まあ、サソリの基礎知識として一つ持っといてほしいことで、で、もう一つサソリの基礎知識として持っといてほしいことは、
役立つんやろな、これ。
サソリの生殖口はどこにあると思いますか？
そこじゃん。
まあ、チンコマンコです。いわば。
その、肛門の裏側ぐらい。尻尾の先っぽ。
正解は、頭の下ぐらいです。
え？関係ないんじゃん、便秘もクソも。
で、生殖口はね、ちなみにここにあるんですよ。だから、その、ハサミ、胴の裏の、まあ、人間で言うと胸みたいな場所があるんです
よ。ハサミとハサミの間ぐらいになるってこと？
あ、そうそうそうそう。
え？
ハサミとハサミの間に口があって、口のもうちょっと、なんですか？尻尾よりっていうか。男の胴の裏にあるんですよ。
リアルのドチンコやん。
まあそうですね、っていうのがまあ基礎知識なんですが、サソリの仲間の中には、トカゲみたいに、尻尾を自分で切って逃げるっていうことができるサソリっていうのがいるんですね。
ははは
で、そのサソリが尻尾切っちゃうと、肛門がなくなるんですよ。で、肛門がなくなると、その、まあ、命をかけて尻尾を切ってしまうと、必ず便秘になるんですよ。そのサソリは。
時間の問題ね、それ。
で、糞が溜まると当然死ぬんですよ。
うん。
なので、時間の問題なんです。
うん。だからその、最後の燃え尽きる直前の命を使って、子孫を残すかどうかって。
で、そう。この研究は、果たして、尻尾を切って便秘になったサソリは生殖能力があるのか。
いや、便秘とかじゃないやん、もうそれ。
いや、でもまあ便秘なんですよ。
うん。下半身をもぎ取られてるようなもんでしょ。
でもね、だからもうまさに便秘と、要は、交尾ができるかっ ていうのをの関係をダイレクトに調査した研究なんですね。だ便秘のサソリは交尾できんのかと、
うん、
その交尾する能力が残ってんのかという研究で、結論から言うと、
一言で言うと興味がないです。
便秘でも子孫は残せてっていうのはこれはすごく意味があることで、
うん、
便秘になって命を短くしてでも子孫を残すっていうための機能なんですよ、サソリからすると。
もう
だから子供ができることは非常に重要なんですね。
死んでもでも交尾しろと。
そうだから自節、まあ自分の体を切って肛門をなくしてまで、生き延びる意味っていうのは子孫を残すことなんです。
なんかよくわからん話をすごい。
いやいやいやいやいやいやいや。
ディスカバリーチャンネルみたいなテンションで言うけど。
いやいやいや。これはでもなかなか深い話ですよ。だからサソリの便秘は今後の後輩に影響を与えるかどうか。で、これ明らかじゃなかったんですよね。
便秘っていうの？
今までだからその尻尾が切れたサソリがその後輩して子孫を残せるっていう証拠がなかったんですよ。
はあは
あ、その証拠を取りましたって論文なんですよ。で、実際後輩して残せますって。でこれ実際154匹のサソリの尻尾の切断をやって、でそこから交配をできるかどうかみたいなのを見たらしいですね。
動物愛護団体はサソリには何も言わんのかね。
あ、虫は言わないはず。
そうなんだ、ね、
はいはい、
難しいな命って。
はい、
へ
えっていうねことで、ちなみに便秘になるサソリのこう尻尾切ると切り口が5日ぐらいで傷が治るんですって、
は
あ
は
あ、なんですけど肛門がなくなるし、肛門その、まあ、うんちが通る穴が塞がれてしまうじゃないですか、うん、だから便秘になるんですけど、ちなみにその後 2,3 回はその糞が溜まった体をもう一回自分で切ったら、一応糞ごと動画捨てれるらしいです。
切った
3回ぐらいはなんとかなるらしい。
穴開けといたらええんちゃう、
うん、でも治っちゃうんでね、しょうがないですね。
命がけやなサソリ、
はい、
サソリってそんなに見たことないで。
でもそのサソリってやっぱめちゃ珍しいらしくて、その自分で尻尾切れるというか、うん、まあ、自節できるサソリで、うん、しかも胴体を尻尾を切る生物っていっぱいいるんですって。
はいはい、
なんですけど、そうこういう胴体からもうリスクを背負って切るっていう動物はかなり珍しいらしくて、
いやなんかこう魔術界とかでもなんかサソリって、
はい、
唯一自分で自死ができる生き物として言われるんですよ。自分で針刺して死ねるから。
あ、そういうこと、
ね、だからギリシャ神話の中ではそういうものとして言うんやけど、
はいはい、
ほんまの自死はまさかの便秘で死んでるんやな。
そうですね、最終的にはうんちが詰まって死ぬそうです。
へえ、でも食うことをやめることはできんねんな。
まあそうですね、はい。
というすごいね、変な気分になったっすね最後。
いやいや、まあでもこれはすごくイグノーベル賞らしいですね。
最後に動けてよかったですね。
やっぱりこう尻尾を切るっていうことを言わずにサソリの便秘が今後の後輩に影響を与えるかどうかって言ってくるところが
イグノーベルっぽいな。
イグっぽくてよかった。
体切っとるからな、そっちの方で言えよって思うけどね。
まあ、あくまで便秘やから面白いでしょって言ってくるのがね、いいですよね。
はい、というわけで、
はい、
まあ、今年も無事に走り切り
ましたけど、はい、いかがでしたか総評。
どれ良かったかな。
サソリ、アイス、
マヤ、館長、
アヒル、
噂、
金持ち、ヘラジカ、法律文書、心拍、動機が動機で、ドアノブです。
割と動機が動機とヘラジカも良かったな。
あ、ヘラジカ良かったですか。
うん、動機が動機、ヘラジカ、うん、これやな、前の感情、
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
らへんがけど、アイスクリームが一番イグノーベルっぽいなと思った。
ああ、まあまあそうかもしれないですね、うん、確かに確かに。まあ僕は圧倒的にサソリですけどね今回は。
サソリな、
はい、
サソリのことそんな知らんからなって思ったな。
いや、サソリはね、正直ね、これ検索とかかけると、まあ、尻尾を切ったやつとかいっぱい出てくるんですけど、サソリの画像は、多くの人が無理やろな。虫以上にキモいね。
怖いよね。
俺虫平気やけど、サソリとか、サソリの交尾とかで検索したらもう地獄みたいな。サソリってね、子供を背中に乗せて育てるんですよ。
うん、
だから、子育てしてるサソリみたいな写真がいっぱい出てくるんですけど、うん、虫の上に虫乗ってる写真じゃないですか。
うん、
だから、あれは多分赤い人全然赤いやろなと思って。僕虫かなり平気なんですけど、それでもちょっとキモいなって思う。
怖いもん見たさですね。
うん、しかも子供白かったりすんねんな。
まあ、ずっとあの、皆さんも自分でググってみて。
まあまあまあ、そうね。あの、キモいもん見たい方はね、サソリは結構おすすめですね。はい。
まあ、
はい、
というわけで。
というところで、
無事に。
無事にね、3回にわたってお送りしてきましたので。
サソリが一番良かったですね、配信も。でも言ってくれてます。
そうですか、良かったです。あ、配信、そうか、見てくれてる人なんか言ってる？別に。
いや、ちょこちょこ言ってくれてますけど、なんか、まあ一番いいのは、いないいないアランドロの話ですね。
それ受けたら嬉しいわ。
よう分からへんからな。
そうだよね。
そう。
それを乳幼児にやってくるからね。
ね、まあ、とりあえず、あの、一旦ラジオとして終わり
ましょう。あ、そうですね。はいはい、
はい。はい、というわけで、3週にわたってお届けしました、イグノーベル賞も、
はい、
今週で終わりです。
はい、
来週、再来週とはもうちょっと挟まりつつ、年内にノーベル賞のことやると思いますので。
あ、そうですね。はい、はい。
はい、またよろしくお願いします。はい、というわけでお届けしましたのは、ぶっちゃぐしゃぎと、
アニマルハウスでした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵ね、インレイト日清ケポ、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥、夢の真空形あれが